皆さんおはようございます。本日もこうしてご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。本日はですね、アドベントの第2週目となります。前方のですね、アドベントクランツ2本目のろうそくに火が灯りました。イエス様の誕生を、ね、待ち望むこのアドベントの期間、1週送るごとに、礼拝の旅ごとにろうそくが増えていきまして、12月の24日には5本目が灯り、イエス様の誕生をともに喜び祝います。今年もですね、このアドベントの期間、みんなでワクワクしながらね、クリスマスはもうちょっとだねとこう過ごしていきたいなと思っております。さて、こんなアドベントの期間、今年はですね、先日の日曜日からアドベントが廃止されたんですけれども、先日は、旧約聖書イザヤ書60章からご一緒に御言葉をひも解きました。神様の御業が始まろうとしているんだけれど、一体何が起こっているのか把握できない、理解できないっていうその民がですね、聖書の中では、聖書の中ではですね、おののきつつも喜び、そして怯えつつもまた心晴れやかになっていくっていう、こういう記述があった。何が起こるかわからないんだよ。それは人間の理解、人間の理屈でいうと神の御業なんて分かりませんもんね。でも神様が何か私に行ってくださろうとしている、神の御業が今働こうとしている、そんな予感を感じ取ったイスラエルの民は分からないながらワクワクしていたって、それが神の御業のスタートだったっていうのが先日のお話でした。私たちもですね、さあ神様が一体どんな御業を行ってくれるんだろうかっていうことをワクワクしながら、このアドベントをスタートしたいと思ったわけです。で、何が起こるか分かんないけどねっていうところから始まったんですが、今朝はもう少し皆さんと共に聖書を読み進めまして、じゃあ私たちは一体何にワクワクしているんだろうかっていうことを考えてみたいと思うんです。もっと平たく言うならば、2000年前に生まれたイエス・キリストという人がなぜ現代人である我々に関係するのかっていうことを考えたいんです。今日選びました聖書の箇所は、旧約聖書イザヤ書7章の1節から14節です。先週に続きまして、この箇所もイエス様の誕生予言に関係している一つの箇所です。7章の14節などでは、見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶっていうふうに書いてありますが、この言葉はマタイ福音書1章の23節、今日の章詩でした、招きの言葉でしたが、そこでも同じように繰り返されている。イエス様の誕生、私たちに与えられる救い主イエス様はインマヌエルと呼ばれる、その意味とは神は我々と共におられるということだ。そう記して、イエス様とは私たちに伴う救い主なんだということを示した、この、元々のこうオリジナルといいますかね、モチーフになったのが今日のイザヤ書7章1から14節です。このイザヤ書7章を今から読んでいくんですが、この箇所は実はある具体的な出来事の中で書かれている御言葉です。ちょっとですね、説明が小難しくなってしまうので、今日は週報の中にですね、このちょっと理解できるような資料を追加させていただきました。お持ちでない方はですね、今主事が配ろうとしておりますから、どうぞね、言っていただければと思いますが、この参考補足資料、特にその下のところの地図をご覧いただきたいんです。今日のこのイザヤ書7章の状況といいますのは、紀元前733年のことです。イスラエルの南にあります南ユダ王国は一つの恐ろしい知らせに震え上がりました。それは自分たちのすぐ北にあります北イスラエル王国、首都はサマリアなんですが、そのサマリアを首都とする北王国が自分たちを攻めてこようとしているという、その実際に軍勢を目の当たりにして怯え切ったわけです。で、単なる北と南、かつては統一国家であった北と南の対立ではなくだけではなくて、実はこれに北王国とともにダマスコを首都としますアラムという国が連合軍となって攻めてきているわけです。南王国から言うならば、 自分たちのすぐ北部にある北王国だけでなくアラムまで一緒になってきたから、うわどうしようかと言って怯えているっていう話なんですね。で、実はこれさらにもうちょっと複雑な事情がありまして、皆さんにお配りしている地図にずっとこう矢印が数本出ておりますが、矢印の出発点になっているのがニネベという町です。で、このニネベというのはアッシリアという強大な大国の首都にあたります。この紀元前733年という時代、実はこのアッシリアという国が非常に勢力を誇りまして、周辺国をだんだんと切り従え自分の支配下に置いていた、世界制覇を目指していたという、まあこういう時代になる。このイスラエルを下りまして、さらに南に行くとエジプトになっていく。エジプトにも大変大きな強い国がある。アッシリアはエジプトと私有を決して天下を取ろう、ね、世界を統一しようとまで思っていたのでしょうか。彼らはその世界に向けてどんどんどんどん支配の手を伸ばしていく、その中で通り道になってくるのがこのイスラエルであり、またアラムという国。このアラムはアッシリアがいつか自分たちを攻めてくるに違いないと思った。そこで北王国や南王国を含め周辺国とともに反アッシリア同盟を組み、そこでアッシリアとの対立構造を作って自分たちの独立を守ろうとしたわけです。このアラムは北イスラエルや南ユダ王国に対して自分たちと組まないかと持ちかける。北イスラエル王国はよしと言って同盟に参加をするんだけれども、南王国は参加しないんです。南王国の当時の王でありますアハズはですねむしろアッシリアと近しい関係を取る、もっと言うならばアッシリアに従属することによって自分たちの独立を保とうと考えた。だから反アッシリア同盟には加わらない。しかしアラムという国や北王国はもう反アッシリアで固まっている。でもいざアッシリアと戦うとなった時に自分の後方南王国アッシリアに近い国がいるならば背後を攻められるかもしれない。その危惧を持ってではまずこの南王国を攻め、そして自分たちと意見を異にするアハズという王を排斥し、自分たちの言うことを聞く新たな王を立てて反アッシリア同盟を固めようって考えた。そこでアラムと北王国は今南ユダ王国に攻めてきている。これがこの今日読んでおりますイザヤ書7章の状況になる。自分たちの前にアラムという国、そして北王国の連合軍が攻めてきた。南王国は王様から国民に至るまで、実際に7章の2節では、ダビデの家に伝えられ王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺したとありますが、もう震え上がるわけです。どうやってこの境地を脱したらいいんだろうか。そうやってジタバタと皆が必死になってあがいている、その時に神様は預言者イザヤを使わし、このアハズに対して何をすべきかを語りかけていった。それが今から皆さんとご一緒にお読みする7章です。神様はイザヤに対して語らせています。もう全部を読みませんが4節でこう書いてある。彼に言いなさい、これアハズですね、王に対して言いなさいと。落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない。アラムを率いるレシンとレマルヤの子が激してもこの2つの燃え残っているくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。アラムがエフライムとレマルヤの子に子らをかたなってあなたに対して災いを図り、ユダに攻め上って脅かし、我々に従わせ食べあるの子をそこに王として即位させようと言っているが、主なる神はこう言われる、それは実現せず成就しない。今自分たちの目の前にもうアラムとそして北王国の軍隊が見えている。いつ自分たちが攻められるかわからない。そんな中で神は恐れるな、静まれ、大丈夫だっていうことから告げるんです。さらに神様は告げていきます。11節9節の終わりですね。 信じなければあなた方は確かにされない。神様は信じなさいって念を押すんです。さらに神様は11節にてこう語っている。主なるあなたの神に対して印を求めよ。これですね、実はその聖書を読んでおりますと、この印を求めよっていう表現はものすごく珍しいんです。で、何かって言いますとね、もう7節の終わりで神様は王に対して信じなさいって語ってるんですよ。で、信じなさいって言われたからには、人々はたとえ自分が不安であっても信じればいいんです。信じることが求められていくんです。しかし大変珍しいことに、この箇所では神様の方からあなたが安心できるための印、証拠を与えるって言ってるんですよ。神様の方が人々の動揺不安を感じ取って、大丈夫だ、これを証拠として受け取りなさいってまで促している。しかし12節におきまして、アハズは言うんですね、王は言うんです。私は求めない、主を試すようなことはしない。神様を試さないって言ってるから、一見したらね、そんな恐れ多いことはできませんって言ってるようなんだけれど、実はこれは本音は別でして、もう今自分たちの前にはアラムと北王国の連合軍が来ていると、もうその対応でいっぱいいっぱいだから、今神なんぞに関わる暇などないっていう拒絶なんです。そのアハズ王の言葉を聞いて13節イザヤが語っています。これね、面白いことに最初の前半では神が語りかけたということになっているんだけれど、13節ではイザヤが語ったって言ってる。それはイザヤは預言者として神様の言葉を取り継いでいたんでしょうが、ここでは13節ではそれと同時に、同じ同胞として、同じ国民として、この王の対応に憤って、あのな、言わせてもらうけどな、みたいな気持ちで13節から言い始めるんですよ。ダビデの家よ、聞け、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。そして続けて14節語る。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。イザヤはですね、神様が今私たちに与えられる印とはこれだと言って示した、それはインマヌエルと呼ばれる一人の男の子の誕生です。インマヌエルっていうのは、先ほどもお話ししましたが、神は我々と共におられるという意味を持つ言葉です。その神が私たちと一緒にいてくださる、その印として一人の男の子が生まれるんだっていう、このイザヤの語った言葉、それは私たちに三つのメッセージを示していると思う。その三つとは、一つ目は喜びです。二つ目は未来です。三つ目は違えられることのない約束です。それぞれに見ていきたい。一つ目は喜び。イザヤは赤ん坊が生まれるよっていうことを告げた。赤ん坊っていうのはですね、周りの人間を嬉しくするものでしょ。赤ん坊を見てると、別にその子とね、血のつながりがあるとか、なんか知った子じゃなくても、例えば道でね、信号待ちしてる時に横に赤ん坊連れた人がいて、その赤ん坊と目があったりするだけで、なんとなく嬉しくなったりするじゃないですか。先月の末、福岡の教会の集まりでね、牧師たちの集まり、牧師会っていうのがあった。それに行った時に、メンバーの牧師のね、福岡で働いてる牧師の一人のところに、3ヶ月の赤ん坊がいるんです。で、そのね、赤ちゃん抱っこさせてって言いながら、こう抱っこしながら、よしよし私やってたんですね。なんか手慣れとるねって言われて、そら3人育てておりますから言いながら、こうやってね、わーって抱っこしてましてね、もう3ヶ月首が座ったばっかり、もう可愛くてならんわけですよ。で、その子見てバーとかダーとか言って、パッと見たらね、周りにいる他の牧師たちがニコニコしとるんです。すごいなと思った。赤ん坊の姿がそこにあるだけで、周りの人間は喜ぶんですよ、嬉しくなるんですよ。神が告げた印は赤ん坊だった。 どうして印が赤ん坊なのって思うかもしれない。しかしその赤ん坊の姿を通して神がまず最初に与えたのは喜びなんです。安心しなさい、私はあなた方に喜びを与えるということを神は示している。二つ目に、私たちがこの神が与えてくださったメッセージの中に見出す、それは未来です。古代世界におきまして、男の子は家を継ぐ存在です。ですから赤ん坊が生まれる、男の子が生まれるっていうのはね、その未来と同時に特に独立を示唆する存在なんですね。つまり男の子が生まれるよっていう言葉の中に、安心しなさい、あなたの家は変わらず続いていくっていう、そういうメッセージが込められている。先週ですね、12月の3日の夜に一つのニュースを、に接しましてね、非常にびっくりいたしました。皆さんも多分驚いたと思うんですが、お隣韓国で突然非常戒厳という、戒厳令が出された、政府与党と、ユン・ソンニョル大統領がですね、自分たちにこう対峙しております野党を反国家勢力だというふうにこう見なしまして、で戒厳令を出した。でこの戒厳令の中身がですね、一つは議会の凍結ね、議場でいろいろとね、みんなでこう話し合っていく、それをストップさせていくこと、二つ目はマスコミを統制すること、マスコミのね報道を禁じ、だいぶ制限をかけていくこと、三つ目は国民が集まること、集会の禁止が込められていた。余談なんですけれども、ちょっと前までね、自民党が憲法を改正したいとかって言ってたじゃないですか。で彼らの言っていた憲法改正の大きな項目の一つは緊急事態宣言を加えるっていうことがあったでしょ。緊急事態宣言が何かって言ったら、これ戒厳令なんです。でつまりこの緊急の事態だっていうふうに政府が、発表しますと、議会を止めるから独裁が容認されてしまうんですよ。でマスコミが制限されるから情報が入ってこなくなるんですよ。で国民たちがこれはおかしいって言って集まること自体が犯罪と扱われて認められなくなってくるんです。だから非常事態宣言というのは実は戒厳令なので、めちゃくちゃ危ないことなんですが、でもこの同じ事態が12月の3日夜突然韓国で発せられた。で幸いなことにたった一晩でですね、この宣言は解除されていったんです。私たちから見れば一体何が起こったんだろうかと不思議だったんですが、これ後でニュース見ますと、いろいろ背景が見えてきた。その戒厳令が発せられた直後にですね、野党側を中心とした国会議員、そして市民が韓国の国会に集結したんだそうです。で戒厳令が出されていますから、軍隊がね出動しているんですけれども、集まってきた多くの国民がその国会の中で、国会の周りに集まりまして、対峙している軍隊に対して身をもって軍隊の侵入を阻止させた、阻止した。で拳銃持っているわけですよ。でその前に市民が立ちはだかって入れなくした。またその集まってきた国会議員、窓割って中のね議場に放り込みまして、でその議場の入り口の周りには、今度は秘書官とかですね、その政治家の秘書たちなどがブワーッと並んで、そこでもまた人間の盾になって軍隊が入ってくることを阻止した。で議場の中に入れられました国会議員たちは、そこで議事を始め、この緊急事態宣言を解除させるっていうことを過半数の可決を持って押し通したそうなんです。で、その国会議員たちの決定に基づいて、きちんと法律の手順を踏んで、大統領に対してこの戒厳令を解除しなさいという、そういう指示を出して解除したから一晩で終わったんです。私たちから見れば何が起こったかよく分かんなかったけれども、実はあの戒厳令が発せられて数時間っていうのは、ものすごく死に物狂いの、まさに命張った、そのような抵抗があって、あれは一晩で解除されたというふうに報じられていました。で、私このニュース見ながら何に感心したか、何に興味を持ったかと言いますと、その 軍隊を前に体を張った市民たちにインタビューしていたジャーナリストたちがいたんですよ。で、彼らが、ジャーナリストたちがその市民たちに、なぜあなたは夜中にもかかわらずここに駆けつけてきたのかってインタビューをしていった、その中でかなり多くの人々が語った理由が、私たちの後の世代を守るためだ、私たちの子供たちのためにだって答えたって言うんです。あの戒厳令の出来事の中で人々が考えたのは未来だったって言うんですよ。自分たちが今安穏としているかどうかの話ではなくって、未来に希望をつないでいけるかっていうことを彼らは大事に考えた。神がイザヤを通して語ったこの予言も同じなんだ。男の子が生まれる、それはあなた方には未来があるっていうこと、私があなた方の未来を守るということを神が示している、これが二つ目のメッセージなんです。インマヌエルと呼ばれる男の子が生まれるよ、その予言が伝えているメッセージの三つ目、それは違えられることのない約束です。まあ、先ほどもね、このインマヌエルっていうのが、神は我々と共におられるよっていう意味だってことを語りましたがね、共にいるっていうこと、神様が私たちと共にいるって言ってくださる、それは一体いつのことですか、どの場面においてですかって、これね、私たち自分たちのことに振り返って考えてみたい。私たちも大丈夫、いつも一緒にいるからねって、大丈夫だよ、私はね、ずっと一緒だからねって仲間や家族に対して言うことがありますよね。でもそれっていつまで、どんな時においてもって言われたら、ちょっと状況が変わらなければねとか、できる限りねっていう、そういう条件がついてくるでしょ。今私は福岡地方連合って言いまして、このバプテスト教会の集まり41福岡地域にありますけれども、この41の教会の集まりの世話人をしております、会長をしております。ようやく任期満了でこの3月にその役割を終えることができて、でそのね、私の役割を終えた後、新しい年度から会長さんになってくださる方々の選挙が先月行われてるんです。で、今そこで選ばれた方々、実はうちのその総会はですね、本人の同意なく選挙に出してしまうので、通った後に、いや私は受けれませんって辞退をなさる方々も多々出てくるんですが、今私がその会長としてやってる働きは、その選ばれた方々にお引き受けくださいますかっていう交渉役を今してるんです。でも、いや聞いてませんから受けれませんとかっていう方々も多々出てくるんですよ。そこでね、じゃあちょっとダメだったら2番手の方、3番手の方、そうやってずっと交渉していかないといけないんだけれど、その交渉せねばならない役割の一つに、候補者選考委員っていう役割がありましてね。で、この人たち何かって言ったら、25年度、26年度、新年度から2年間の役員さんは決まったけれど、その次、27年度、28年度の役員さんを選ぶための役職者なんです。だからこの方々、実働始まるのは1年半後なんですよ。お願いできますかって言っても、1年半後は分かりませんって言われて、そらそうだなって納得するんですね。1年半後のことを大丈夫って聞かれて、分かりましたってなかなか約束しにくいじゃないですか。私たちもね、例えばお仕事なさっている方は転勤で引っ越すかもしれないとかね、また子どもが学校が上がっていくことによって、ちょっともしかしたら地元を離れるかもしれないとか、で子どもが結婚しまして孫の面倒を見ねばならなくなりましたとか、介護が始まった、いろんな状況が起こりかねないわけですよ。たった1年半だけど、たった1年半先のことすら私たちは確約ができないっていう、そのことに今私直面しとるんです。私たちがずっとあなたと一緒にいるからねって言うけれども、それはそうなったらいいなっていう願望であったり、そうありたいと思ってますっていう決意でしょ。私たちの約束はある種制限がいつも伴ってる。しかし神の約束には そんな制限はないんですよ。状況が変わらなければね、なんていうそんな話はなく、状況が変わろうが変わる前が私はいつも一緒にいるって言われたら一緒にいてくれるんですよ。今だからねではなく、未来においても神は私は一緒にいると言ったら一緒に居続けてくださるんですよ。変わることのない、違えられることのない約束が、私はいつもあなたと共にいるなんです。実はね、この神が我々と一緒にいてくださるっていうメッセージはね、皆さんお持ちのこの聖書、分厚いですよね。この聖書の始まりから終わりにかけて随所に出てくるメッセージです。本当にこの聖書を読んでいくと、神が私たちと共にいるよと約束なさったそのことが本当に繰り返し繰り返し書かれています。全部を語ることはできませんがね、でも例えばこの私たちの持っている聖書の一番始まりに創世記という物語がある。創世記の中でアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフという族長と呼ばれる人たちの物語が書かれている。その中でヤコブという人物がいる。このヤコブがイスラエルと命名されて、ここからイスラエル民族が始まっていくんだけれど、このヤコブという人物は双子の兄と争いまして、で兄によって命を狙われまして、方法の手で実家から逃げ出した男です。その方法の手で逃げ出す時に、彼は荒野で野宿をして一晩過ごす。その野宿の場面で何も持たない、本当にある種最も落ちぶれてしまったその時に、神がヤコブと出会って告げたのは、私は必ずあなたと共にいて、あなたをこの地に連れ戻るっていう約束をなさっている。ヤコブの息子でありますヨセフという人物が奴隷としてエジプトに売られていった。そこで冤罪をかけられて牢に放り込まれ、牢の中で数年を過ごしって大変なことを経験するんだけれど、しかしそのヨセフは大変な苦境である時にほど、聖書を読んでいると神がヨセフと共におられたのでうんぬんということが書いてある。創世記の次に書かれている出エジプト記、出エジプト記の主人公はモーセという人物です。エジプトで奴隷とされていたイスラエルの民族の出身、しかし彼はひょんなことからエジプト王宮に育っていく。でも奴隷であるイスラエルの民でありながらエジプト王宮で育ったから、どっちの民族からも疎遠にされてしまった。ある日、自分の同胞であるイスラエルの民族がエジプトの兵によって鞭打たれている場面を見て憤った彼は、間違ってそのエジプト兵を殺めてしまう。殺人を犯し、それが露見し、彼は結局エジプトから逃亡者として逃げ出していく。そしてミディアンという土地に落ち着いて、そこで老齢まで過ごすんですが、彼が神と出会った時、神に対してこう訴えています。私は一体何者ですかって。それは、私は一体どこに属しているんですか、私を受け入れてくれる仲間は一体どこにいるんですかって、そうやって必死に訴えたそのモーセに対して神が語ったのが、私はいつもあなたと共にいるだった。旧約聖書を読んでいきますと、いっぱいいる預言者たちに対しても、またダビデやソロモンという王たちに対しても、神はこの約束を繰り返していくし、また私たちが手にしている新約聖書の方で、イエス様が、あの私たちの救い主であるイエス様も、またマタイ福音書28章20節マタイ福音書の最後の言葉において、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって告げておられる。そして私たちの持っているこの新約聖書の一番最後、ヨハネの黙示録その21章最後の章です。21章の前半において、神が私たちに対して語っているのは、神が人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるという約束なんです。聖書の中で始まりから終わりまでずっと一貫しているメッセージとは何かって言ったら、神が私たちと一緒にいてくれるよっていうメッセージだ。その神のメッセージは、順風満帆で生きている人に対して与えようではなくて、大変な困難を抱え不安と孤独に打ちしがれている者に対しても、神は変わることなくこの言葉を語っていく。 考えてみたら今私たちが読んでるイザヤ書の7章もそうじゃないですか。南ユダ王国はアラムと北イスラエルの連合軍によって取り囲まれている。もう絶対絶命のピンチにいる。しかしその中で神が告げた約束は、安心しなさい、落ち着きなさい、信じなさい、私はあなた方に印を与える。一人の男の子が生まれる、インマヌエルと呼ばれる。その名は神は我々と共におられるという意味である。神様がこのイザヤ書7章においてあなた方に印を与えると言われた、一人の男の子が生まれると言われた、インマヌエルと呼ばれると告げられた、そこに込められた3つのメッセージ、それは喜びであり、未来であり、たがえられることのない約束です。その同じ約束を今私たちは聞いているんです。今朝の招きの言葉、マタイによる福音書1章の23節において、天使がヨセフの枕元に現れ、夢の中に現れ告げた時にこう語っている。生まれ来る子はインマヌエルと呼ばれる。その名は神は我々と共におられるという意味である。このメッセージが2000年にわたって、いや、イザヤのあの予言から語るならば2750年にわたってずっと私たちに与えられ続けているんだ。私たちが生まれるそのはるか前から神はその約束をもうすでに与えてくださっている。この約束を私たちはなぜ救い主イエス・キリストが今の私に関係するのか、あの2000年前に生まれた人がどうして現代人である私たちに関係するのか、その答えとして私たちはもらってるんだ。神は私たちに対して繰り返し告げます。私はあなた方に喜びを与える、未来を与える、たがえられることのない共にいるという約束を与える。20世紀の神学者でありますカール・バルトはイエス様の誕生についてこのようなことを語っています。神はイエス・キリストにおいて永遠に罪人と共にあることを決意された。神はイエス様の誕生において私は永遠に変わることなくあなた方と共にいるということを告げているんだと。そう、私たちはイエス様誕生を通してその神の約束を今年もいただいています。今日アドベントクランツ2本目のろうそくに火が灯りました。来週3本目、その次4本目、だんだんとこのろうそくの火が灯るたびに私たちは神が与えてくださる喜びと未来とお約束をしっかりと思い起こしながらアドベントを過ごしていきましょう。次週もまたイエス様が私たちにとっての救い主であるということをもっと実感できるよう皆さんと共に御言葉を分かち合いたいと願っています。どうぞ次週も続けてこの礼拝集いましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今日もこうして私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイザヤ書のインマヌエル予言を通してイエス様誕生が現代人である私たちに一体何を告げるのかを見てまいりました。私たちが見出したのは喜びであり、未来であり、たがえられることのない約束です。あなたはいついかなる状況においても私たちと決して離れることなく共にいると約束するべく救い主イエス様を誕生させてくださいました。私たちはそのイエス様を待ち望んでいます。私たちは日々生活をする中で時に困難を経験し不安におののきますけれども、どうぞ不安には平安を、涙には笑顔を、争いには平和を、孤独には伴いを、落胆には希望をお与えください。私たちだけでなく世界の多くの場所で多くの人々が今あなたの希望を待ち望んでいます。どうぞそのお一人お一人にインマヌエルとのお約束を実現くださいますように。新たなアドベントの一週の始まりにあたりイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。